ウィングスさんのお二人でした。感謝をいたします。聖書の朗読をいたします。ヨハネの黙示録3章の20節をお読みします。また、前のスクリーンの方にも聖書の言葉が出てきます。ヨハネの黙示録の3章の20節の言葉を読みます。ヨハネの黙示録3章20節、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。聖書の言葉は以上です。聖書の御言葉から短くメッセージをしたいと思います。聖書の語る信仰というのは本来はすごく単純なものです。信仰は祈りから始まります。そして祈りというのは何かというと、単なる願掛けとか願いを述べるということを超えたものです。そして祈りに上手とか下手とかそういうのもありません。聖書によるならば、祈りというのは父なる神様との会話です。私たちは誰しもがそういう父なる神様との会話という祈りにいつでも招かれています。今日の聖書の言葉をそういう言葉として、神様が祈りに私たちを招いている言葉として読んでいただきたいんです。3章の20節に、見よ、私はとありますけれども、このひらがなの私というのは聖書では常に神様のことを指します。神様は戸の外に立って叩いているんだというんですね。この戸というのは何を指すかというと、私たちの心の扉のことを言います。私たちの心の扉を神様がその外に立ってノックしているんだというんですね。そして誰でも私の声を聞いて、神様の声を聞いて、神様が私に語りかけていると思って心を開くならば、私は彼のところに、これ彼とありますけれども彼女でもいいんですね。私たち一人一人のことを指します。誰でも私は彼女のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この食事をするっていうのは文字通り食事をするわけではなくて、親しい関わり、親しい交流を持つことができるという表現ですね。親しさの表れです。誰でも神様に向かって心を開くときに、神様と関わりを持つことができる、父なる神様に向かって祈ることができると言っています。日本全国どこの教会に行きましても大抵は十字架があります。私たちの教会もこの正面に十字架を掲げました。それから外に出て教会の屋根を見ていただくと、屋根にも十字架を掲げてあります。十字架はキリスト教のシンボルということができると思います。今では十字架にはとっても良いイメージがあるみたいです。よく街の中を歩いていますとですね、先日もですね、大きい十字架のペンダントをぶら下げて歩いている人がいたんですね。私ついお仲間ですかって話しかけようかなと思ったんですけど、ちょっと待てよと、不審者になってしまうなと思って控えました。十字架はキリスト教のシンボルですけれども、そのことは忘れられているのかもしれない。また十字架はですね、実は死刑の道具でもあったわけです。もともとは死刑の道具なわけですけれども、そのことは忘れられているようです。死刑の方法の一つであった十字架がなぜキリスト教のシンボルになったのか、信仰のシンボルになったのか、その理由はたった一つです。それはイエス・キリストという方がこの十字架で死んだからなんですね。そしてその死は 私たち一人一人の救いのためだったと聖書は語ります。太宰治さんという作家がいます。皆さんは、よくご存知だと思います。彼は日本人の作家の中でも最もよく聖書を読んだ一人だということができます。彼の作品には、時折聖書の言葉が引用されます。それからもう聖書そのものを題材にした短編小説も書いています。イエス・キリストを登場人物にして書いています。日本の作家には聖書に詳しい人は多いんですね。太宰治さんがそうですし、芥川龍之介さんもそうです。他にもいらっしゃいます。芥川さんの遺作となった裁縫の人というエッセイがありますけれども、これはイエス・キリストがテーマです。ある意味で太宰治さんはほとんどクリスチャンということが言えると思います。聖書に非常に詳しくて、イエス・キリストに憧れ大ファンだった。もしかしたらこの中にいる、クリスチャンの人たちよりも太宰治さんは聖書に詳しかったかもしれないけれども、ほとんどクリスチャンの彼とクリスチャンは近いようで違います。どちらが偉いということではありません。クリスチャンとは偉いということでは決してない、立派な人という意味でもない。じゃあクリスチャンとは何かというと、神様と関係を持っている罪人のことです。神様の招きに応えた罪人のことです。太宰さんはですね、クリスチャンになることを明確に拒むんですね。最後まで自分のためにイエス・キリストが十字架にかかったということを彼は受け入れませんでした。そして信仰を持って父なる神に語りかける、神に祈るということを断固として拒否しました。彼はこう考えたんですね。自分のために十字架にイエス・キリストがかかってくれて、そして自分が救われる、自分の心が救われる、自分の罪が許される、そんな都合のいい話があるわけがない。そして彼は救われない心を抱えたまま悲劇的な最後に向かっていきました。彼のことを思うたびに胸が痛みます。彼が謙虚になって一般の人と一緒に、自分一人で聖書を読むんじゃなくて教会の中で聖書を読んでくれたなら、ひょっとしたら違う人生の結末があったのかもしれない、そう思うからです。いかに聖書に精通していても、祈りを通して神様との個人的な関係を持たなければクリスチャンになることはできません。私たちも同じです。この今日読みました黙示録の言葉を通して、聖書の言葉を通して神様は私たちに語りかけていると思います。見よ、私は戸の外に立って叩く。私たちの心のドアを神様がノックしてくれる、そんなことがあるんです。週報を見ていただくと今日のメッセージのタイトルが書かれてあります。父なる神は遠くにいない。父なる神はこのタイトルの通りに遠くにはおられません。神様は今日私たちのそばにいてくださって、そして私たちの心の扉をノックしていると思います。今日にでもイエス・キリストの十字架を私のものとして受け入れるならば、神様と出会い、神様と個人的な関係を始めることができます。クリスチャンとして何年も生きてきた方も同じです。形はクリスチャンとしての義務を忠実に果たしながら、内側の信仰は乾いている。恵みがなくて心が乾いている。そういうことはあり得るんですね。けれども、信仰生活のいいところはいつでもやり直しができるということです。これが信仰の世界の不思議さです。いつでもどこでも私たちの心をノックしていてくださる神様に向かって心を開くなら、神様との関係が息を吹き返します。心が生き生きとしてきます。初めの信仰に私たちは今朝戻っていきたいと思うんです。デニス・サファテというプロ野球選手を皆さんはご存知でしょうか。 アメリカのニューヨーク出身の野球選手で、今ソフトバンクホークスのピッチャーをしています。今のプロ野球は非常に細分化された分業制なんですね。今日は多分ここに集まったメンバーでは野球についての知識はすごく幅が広いと思うんです、ものすごい詳しい人から野球ってなんだっけ、こう蹴るボールを蹴る蹴もうそこまではいないかもしれないけど、あまり詳しくない人までこう幅があると思うんです、なので、大胆に割愛をして省略をしてお伝えしますけれども、サファテ選手は簡単に言いますと試合の一番最後に投げるピッチャーなんですね。なんだ最後か、楽してる人か、そうではないんです。一番きつい仕事をする人ですね。勝つか負けるかが決まる最もプレッシャーがかかった場面で彼が登場します。負けるときは彼が打たれたとき、勝ったときは彼が何とか役割を果たしたとき、大変な役回りですね。そして他の選手と最も違うところはですね、彼だけがですね毎日試合に出て投げなければならないということです。私は家族3人でですね、今年のソフトバンクホークスが優勝を決める試合に、見に行ったんですね、今日優勝するって決まってませんからね、勝ったら優勝するっていう試合に、行くことができたんです。運が良かったと思います。息子が、今日絶対優勝するから連れて行けと、言いまして、西武所沢球場、その言い方も古いと言われました、メットライフドームって今言うらしいですね、そこに行きました。で最後、私たちが願っていた通りビシッとサファテが投げてですね、見事優勝が決まりました。そして彼は今年の日本のプロ野球の最優秀選手の表彰を受けたんです。その時に彼が何を言ったと思いますか？どうだ俺のピッチングはすごいだろうとか、そういうことは言わないんですね、そう言ってもいいような成績だったわけですけれども、彼が言った言葉は、最優秀選手は私ではなく私の妻です。また人気が上がりました。サバテ選手は自分はイエス・キリストを有名にするために野球をしているんだとはっきり言っています。自分が活躍すればそれだけ日本で神様について知ってくれる人が増える、だから自分は頑張っているんだ、そう言うんです。彼は10年前にメジャーリーグで野球選手をしていた時にイエス様について聞くんです。同じチームにクリスチャンがいたんですね。それ以来私の人生は劇的に変わった。何が変わったんでしょうか？投げるボールが速くなったんでしょうか？そんなことはないですね、その時から10年経ちましたから、もう彼はあの時ほど速いボールを投げることはできないんです。でも今は昔より強くなりました。昔よりイエス・キリストを知る前より彼は強い心を持つ人になりました。ぜひ今度皆さんもテレビでご覧になってください。サファテは投げる前にマウンド上でいつもひざまずいて祈りを捧げます。あれはカッコつけるためのパフォーマンスではないんです。もっと重要なことは、彼は自分が勝つためにと願掛けをしているのでもない。彼は自分の神様に、自分の父なる神様に話しかけているんです。今から最後にもう一度ウィングスのお二人に歌っていただきます。これは祈りの歌です。子供たちのためにお二人が祈っている、子供たちの祝福を願っている歌です。そしてミカさんが自分も誰かに祈られて育ってきたなという、そういう感謝と思いを込めて作った曲です。祈りの心が父なる神様に語りかけられて、そして応答する父なる神様との交わりがこの曲にも表されていると思います。 父なる神様はあなたから遠くにおられません。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ご一緒にお祈りをしましょう。愛する天の神様、今朝私たちをこの礼拝に招いてくださったことを心から感謝をします。私はいつものように、あるいは人に誘われてこの教会に来ましたけれども、その背後に神様がいてくださって私を不思議なようにここに招いてくださったと信じてありがとうございます。神様が今朝私の心をノックしていてくださることを聞きました。あなたに向かって心を開きます。あなたが私を愛しておられること、そして私と共に生きたいと願っておられること、そのことをありがとうございます。あなたと共に歩ませてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。